ご理解第46節。痛いのが治ったのでありがたいのではない。いつもまめながありがたいのぞ。百味の恩食がいただけることもありがたいが、何を食してもおいしいことは、それにも増してありがたいことであります。地獄で仏とか、暗夜に光明とか申しますが、信心して極楽の境地を開き、いつも仏の中にある世界を想像していくのです。今朝よりある夫人のお届けに、信心をいただくようになって、私の周囲の人たちがみんな良い人に見え、親切な人ばかりであるのに気づきました、と申されますので、すでにあなたの周りは観音様や菩薩様ばかりですね、と申しました。何を食しても美味しいこと。まあ、これが一番ですね。ごちそうをいただいたから美味しいとかありがたい。確かにそれもありましょうけれども、それこそ何を食べても美味しく感じられる。これが一番ですね。心を育てる。そこに焦点を置いておりますと、どんなことが起こってきても、それを、まあ、美味しく、ありがたくいただくことができるようになりますね。その心を育てる。でも、では、どういう心を育てたらよいのか。その、どういう心を育てたらよいのか。それが、結局のところ、見教えになるのではないでしょうかね。師匠が宗教とは読んで字のごとく、その宇宙が示すとありますね。天地宇宙が示してくださる、それを教えるのが誠の宗教だと教えてくださいましたが、その天地が示すことが、それは何を示すのか。それは、それこそ私どもが、人が人間としてこういう心になれよ、こう育ってくれよ、こういう心を育ててくれよ、というのが天地が示してくださる事柄ではないでしょうかね。いわば、私どもが人間として育つ方向というのでしょうか。こういう心を育ててくれよ、というそれが結局見教えとなるのではないでしょうかね。またなったというのではないでしょうかね。そしてそういう心が育てばどうなるのか。ただ育てるだけ、その先のまあいわば果実があるわけでしょうけれども、そういう心が私どもが育てばどうなるのか。その先には、それこそ、和らぎ、喜ぶ、いついかなる、どういう中にあっても和らいでおれる、喜んでおられる心が、まあ、果実のようにして実るということではないでしょうかね。それこそ、私どもが、いついかなるどういう中にあっても和らいでおれ、喜んでおれれる心。それこそが本当の幸せの世界というのではないでしょうかね。心が育った暁には本当の意味においての和らぎ喜ぶ我が心がいただけれるのですね。おかげが欲しいから、おかげが我が心にあり、と、おかげが欲しいから我が心を目指すのではない。いわば、幸せの、まあ、象徴としての、和らぎ喜ぶ我が心がいただけれる。ためには、 私どもの心が育たなければならない。その育った暁には、我が心が、それこそ、叩いても壊れない。水にも流されない。火にも焼けない。と言われるような、いついかなる時でも、我が心がいただけておられる。幸せの心がいただけれる。ということになるように思いますね。その、では、どういう心を育てねばならないかという、そのことの一つとして、今朝は、起きがけに、昔、流行歌がありましたね。その中の何か一節ですか。これっきりですね。でしたか。これっきり。なんとかそういう歌がありましたね。その、これっきりですね。というような、その文言というのですか。その歌の一節を、が心に響いてまいりました。これっきりですね。と。で、まあどういうことだろうか。何がこれっきりなのだろうか。と思っておりましたが、そうしますとしばらくして心に浮かんできましたのが、ある先生がいただかれました。人に頼れば腹が立つ。神に頼れば冷えが立つ。ということが思い起こされました。そうですね。私どもはやっぱり人に頼ります。あの人、この人を頼りにします。そしてそのことが思い通りに動いてくれない。こちらの願い通りにしてくれない。と、腹が立ちます。ああしてくれと頼んでおいたのに、ああしてくれない。こうすると言ったのに、こうしてくれない。約束を破った。などと言って、やっぱり腹を立てます。それは、相手を頼っているからですね。人を頼りにしているからです。まあ、様々なものを頼ります。人を頼ったり、物を頼ったり、お金を頼ったりいたします。そして、その先にあるものは、腹立ちがありますね。人に頼るから腹を立てるのです。また、自分自身に頼ろうとします。もう人様は当てにならない。人は頼りにならない。自分でやろう。頼りになるのは自分だけだ。といったような思い方もしますけれども、結局のところ、病気をしたり、何か事故にあったりして、いや、これは自分自身にすら頼ることはできないものだ。自分自身すら当てにならないものだ。ということがわかります。何かあると、なかなか心が折れてしまったりいたしますね。せっかく今まで元気な心で頑張ろうとしていたのに、何かあると、心が折れてしまう。シュンとなってしまう。そしてそのやり通す元気すらもなくなってしまう。自分自身すら頼りにならないものだということが分からされます。いよいよ我無力ということになるのですね。そしてギリギリのところ頼りになるものはもうこの神様御一人だ。天地金の神様御一人しか頼るものはない。ということになりますね。そういう心ね、そういう心がいよいよ本当は育たねばならないのですね。人や物や金も頼りにはならない。自分自身にすら頼るものはない。当てにならない。竹や木は折れる。神を杖につけば楽じゃ。と、 教祖様も教えておられますように、頼りになるものは結局のところ神様、この神様御一人だという心が、まあこれは一つの悟りかもしれませんね。いよいよそういう心が育ってこなければならないということなのですね。人に頼れば腹が立ち、神に頼れば比例が立つ。もう頼るものは自分自身すら頼りにならない、当てにならないものだ。頼りになるのは神様以外にないという心がいよいよ育ってこなければなりませんね。そういう人や物や金や自分自身にすら頼っている、そういう心をもうこれっきりにせよと教えてくださったのだなと思いましたね。これは裏を返せば大変ありがたいことですね。ただ単にもう人や物や金や自分に頼るのはもうこれっきりにして、神一人に、まあ一人というのでしょうか、頼りになるのは神様だけだと、神に頼ってこいというのですから、あ、これは神様が自分を頼ってこいとおっしゃっておられるのだから、神様に頼っていきさえすれば万事神様がまあ引き受けたとおっしゃってくださっているのだなということになりますね。人や物や金や自分に頼るのはもうこれっきりにせよ、もうこれからは一事が万事神に頼れと、裏を返せば神様が引き受けたぞとおっしゃっておられるのと同じですからね。まあいわば鬼に金棒といったような感じですね。そういう頼りになるものは神様だけだという心がいよいよ育っていかねばなりませんね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。